ょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
やあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
マスターこんばんは。もう10月に入りますけど暑いですね。ビールください。ビールといえば読みましたよ、今日の新聞。結構大きく載ってましたね、日経新聞に。ほら、宮崎の超元気な秀治ビール社長、長野時彦さんの新しい挑戦。この前聞いたあの話ですよ。実はまだ内緒の話だったんですね。長野社長ってすごいこと考えるだけじゃなくて実行しちゃうのがまたすごい。
宮崎弁出ないでしょ？
出ないですね。
出ないでしょ、よく言われるんですよ。
イントネーションが全然出ないですね。
出ないんですよ。別に意識してるわけじゃないのに出ないです。でもうちのあの工場の人間とかは、あのビールのイベントに行くと普通のほら太陽のラガーって、あのうちのメンバーは太陽のラガーって
宮崎の人ちょっとかわいい、
これが有名になっちゃって、今では都会でもお客さんが覚えてて、太陽のラガーいっぱいくださいって。変なところで有名になっちゃってる。
そっちの方が本当にあの TDK 久々来てくださってですね、お土産を持ってきてくださって。
そうですよ、これはヒレジビールが単独で熊本の支援に何かできないかっていうので、実は5月のゴールデンウィーク明けに会議して何かやろうと、で自分たちはほら通常ほら宮崎 の, あのフルーツを使ったビールとかを積極的にやってるんで、そういう強みがあるんで、じゃあ熊本ならではのフルーツを探そうって言って、いろんなところに問い合わせして、で何ですか、あのデコポン、
デコポン、はい、
本当はデコポンやりたかったんですけど、
あれちょっと
コストもあるし、あれブランドなんでしょ、デコポンという一つのブランドで、もともとは知らぬい、
知らぬい、
でまあそれを考えていろんな情報を入れてたら、河内晩柑っていうのが
ある。晩柑ね、あれも美味しいですもんね。
で河内晩柑の果汁を取り寄せて、ちょっと試飲したら、あこれ香りもすごくいいし、面白いじゃんって。逆に我々ほら河内晩柑っていうの知らなかったんで、知らないやつの方が注目度があるかもしれないって、で河内晩柑を使ったビールを作る。
あこれやっぱ冷やして飲むんです
よ、ね、冷やして飲むんです、
まあ、冷たかったら今飲むんだけどな、ちょっと喋ってる間に
冷やしとこう。
あともう一つなんか持ってきていただいてるんですよ。
そうです、これはですね、まだ完全オフレコ商品。オフレコ商品ってこうやって喋ってるけどね、宮崎ではオフレコ、熊本だからいいか、
大丈夫、離れてるから。
これは宮崎県の県産麦芽、宮崎県の大麦っていうのは今までうちも使ってたんだけども、あの大麦から麦芽にする技術がなくて、それをなんと自社でやっと確立できて、ね、ウイスキーとかでもあのモルティング、
いえでも今、ウイスキーでも自社でモルティングしてるところがまだ減ってきましたよ ね、
本当それぐらい難しくて、このモルティングの技術は実は九州にないって言われて、で本当になかったんですよ、まあ、大手のビール会社はね、あっても、でそれをもう3年ちょっとかかって研究して、自社でモルティングまで完成させて、こっからやっと宮崎県産麦芽 100% のビールを出していこうということで、ラベルかっこいいでしょ、これ
かっこいいですね、そのヤハズっていうのが、
そうです、ヒデジビールのビール工場の裏にあるあのムカバキ山ってあるんですけど、はい、そこにある滝、滝の名前を商品名にしようということで、これが今から宮崎県内で出回りますので。
でもあの先日お話をした時にやはりその宮崎の材料で、その宮崎のその全ての材料で、それとそのまあまさかフロアモルティングまでされるとは思わなかったですけど、相当理想に近づいていってらっしゃるんじゃないですか。
近づいてます。で最後のテーマがホップですよね。
ホップか、そうか。ホップって日本の国産ホップっていうのを使ってるとこあるんですか？
国産ホップは結構使ってて、あ、ね、まあ、あの有名なところは岩手県とか、あの長野県あたりは
結構寒いところ。
そうなんですよ。で我々が調べる中で南限はやっぱり鳥取島根あたりが日本の南限だったんですけ ど、はい、ただやっぱりその実は今年ですね、はい、3月にあのドイツ の、 ミュあのバイエルン地方に行って、はいはい、ホップ畑の視察に行ったんですよ。
ははは。
でそこで世界的に有名なホップ生産指導者にお会いして、はい、で実は九州でこういうことやりたいんだけど、うん、降水量がこうで、うん、平均気温がこうで、うん、夏は台風も来るよ、うん、どうやって言ったらやめとけって言われた。ぜそう絶対に無理って言われて、やっぱ気温が高いんですよね。
でも例えば宮崎でもそのちょっと標高の高いところでもやっぱダメなんです
か？やっぱね、やっぱ降水量と一番はホップってすごくつるで高く5メートルぐらい上がるんでやっぱ風なんですよね。せっかくねバイエルンまで行って、うん、そうやって教えてくれって言ったのにやめとけって言われるね。
いやいやでもねこれほら、要するに音声ラジオだから分からんけど、やめとけやめとけ言いながらなんでそんな食いそうなんですか。なんか絶対やりそうな気がする
すごいわ。企んでる顔をしてる。
そ、うん、れでその会社にメッセージで、うん、もう現地からね、うん、こうこうこう言ったけどやめとけって言われたと、
うん、
でその報告だけしてで帰国したんですよ。帰国した時にはうちの社員はみんななんかニコニコしてて、うん、でどうするんですか、どうするんですかってなんか求めてるわけでしょ。でこっちもニコニコしてそれはやるさって。で今実験栽培してます。宮崎県内の4カ所の畑で実験栽培してて、うん、で実はもうマリー花っていうんですけどホップの実のことをね、それがもうなってるんですよ。だから今のところ順調にいってるんです。だけど最初はもうちっちゃいのしかできないんでそれはもうビールには使えないから、うん、まあ3年ぐらいは株を育てるための期間として、で4年後以降にうまくいけば使えるから、うん、ただそれまでに相当いろんなトラブルは起こると思うんで、
やっぱ大敵は台風ですか、うん、
一番やっぱ気温でしょうね。気温と降水量、今年は今のとこ順調ですけど収穫までにどれぐらいの被害が出るかも分かんないし、うん、だからもう3年間はデータを取るためにやろうっていうので今やってるんですね。これで逆にねトラブルがなくてうまくいったら、うん、バイエルのその指導者は一体何なんだって、うん、
やめとけって
言ったら、ね、1年目でできちゃったやつがそれおかしいんで
立場がなくなっちゃ
う。うまくいかない方が 理想なんですよ。
でもやっぱ社員の人もよく分かってらっしゃるんですね。
社長の性格よく分かってる。ニコニコしながらどうするんですかって。
いやでも本当にやっぱりヒデジビールさんってもう前回のお話からそうなんですけど、皆さんみなぎってますね。なんかね
生き生きしてるの
が本当そう、ワクワクしてるんですよね。
で今回その熊本にお見えに、あ、実はですねこれ言っとかなきゃいけない、熊本で地震起きたでしょ、うんうん、数日後にヒデジビールさんからですね、実際何でしたっけあの名前、
あの名前ですか、太陽のラガー
ですね。赤鳥なんですけど本当にね、ショックニュース届いて、そしてちょうど京ちゃんいたんだよねあの時ね、
いた。
でもうわーってクール便できたから、うん、すぐみんなで開けて飲んでて、そしてまあ俺、まあ、その日の夜にお礼のメッセージをこう送った、もちろんお手紙も入ってました、頑張ってくださいみたいな、うんね、そしてお礼のメッセージを送ったら、私は支援として送っておりますと、
うん、
ね、ちゃんとお金に変えてくれないですよ。
そうですよ、もうなんかそのお金に変えてほしいですよ。
しまったみたいな。
飲んじゃったみたいな。
飲んじゃった
仲間中で飲んじゃった
みたいな。まあでも残り20本はねちゃんと ちゃんと出させていただきました。本当にありがとうございます。美味しかった。
美味しかった。
で、今回もまた熊本久しぶりじゃないんです。
本当久しぶりです。
はい、今回は何？
今回はですね、実はその熊本の地震のね、あの被害が大きかったというので、本当はすぐにでも動きたかったんだけども、まあいろいろなね、こともあるだろうと思って、実はその九州の地ビールメーカー、クラフトビールメーカーに今回声かけさせてもらって、我々業界として、まあ熊本だけじゃなくて大分もね、被害を受けてるんで、熊本大分のその復興支援に役に立つような企画はなんかできないかと。ということで声かけさせてもらって、実は今日それのキックオフ会議でみんな熊本に大集合したんです。
九州中のそのビール、
そうです、そうです。もちろんスケジュールの都合で来れなかったところもありますけど、13社は集まりました、
ね。13社、
はい、でやっぱりあのみんなそれぞれ経営スタイルが違うんで、いろんなこれをやろうあれをやろうとかいうのは出たんですけど、うん、まあ、やれるところとやれないところもあると、うん、で、まあ、その中で、まあ、そのいきなり大きなことっていうよりも、まずはこの、ね、九州が一塊になったっていうこと、熊本の震災をきっかけに一塊になって業界として元気を出そう、九州は元気ですっていう意思表示が実はすごい大事だよねっていうところになって、だから今日は実はすごくめでたい日で、その組織っていうかそれが一つ今日合意になったんで、今から先非常に面白いことができそうだな。
そのやっぱその声掛けをした最初の一つのやっぱ長野社長、
そうですね、その5月に福岡でやってるイベントの時にも各社が集まったんで、もうそれこそね震災直後だったんで、あのやっぱりこうなんて言いますかね、悶々としてる、こう何もしてあげれない悶々とした気持ちを、まあ、その時にも話をして、何か自分たちでしたいよねっていうのを形にしようと、でもう全メーカーに声かけて、で今日来れる方だけが集まってくれた。いずれはやっぱり熊本でも大きなそのビールイベントをやりたいし、で県外からね熊本にその来てくれるようなそういう展開をぜひしたいなと思って、うん、それでもね、あの近い将来きっと叶います。
企んでるんですね。
企んでます。
また悪い顔してます。
悪い顔してます。もうね熊本来るのが楽しみで。
今九州にどのくらいそのクラフトビールメーカーってあるんですか。
今ですね、また少し増えてきてるんですけど、25社ぐらいまでなったのかな。まあ、以前はね、30社近くまでなった時期もありましたけど、淘汰されて20を切って、また少しずつ増えてきたっていう状態ですね。
でもやっぱその地震で被害を受けた、
ああやっぱりいっぱいありますよ。
工場さんとかも、
はい、もう特にねこの熊本にある熊本クラフトビールさんとか、あとはやっぱりファームランドにも醸造所ありましたから、もうそこは非常に大きな被害を受けて、で、あとはその湯布院の方、湯布院ビールさんと、あの九十高原ビールさんとかもやっぱりひび割れとかがあって、それなりに被害を受けたんですよね。まあ、今日その当事者たちも来てくれて、もう本当元気な姿見せてくれたんで、うん、じゃあもう本当ね何ができるかなっていう、その業界としての悩みだったり各社の悩みももう今日言っちゃえみたいな、うん、それでね、そのなんかみんな情報隠しててもしょうがないんで、同じ業界としてあの不得手な部分はじゃあどっかが補うとか、そういう関係性が本当は望ましいよねっていう話ができて、だからすごい今日価値がある会議でした。
やっぱりそういうのも本当に前の番組の話になりますけど、やっぱりこれまであの長野社長がその一サラリーマンとしてで部長さんとしてやられてたそのあの経験というか、そのずっとオーナーをされてたわけじゃないからこそのなんかやっぱアイデアとかじゃないですかね。
そうですね。だから今日も各社からその、まあ、今ヒデジビールが順調なのはなんでみたいな話もいっぱい質問を受けたんですけど、はい、まあ、でもよく理由は分かんないですよね、自分としても、うんうんうん、でもそこに必ずあるのは一生懸命さだったり、社員が楽しむ、ね、社風だったり、やっぱその辺が全てだよなと思う。だからもう何でもかんでもその躊躇せずにやりたいことをトライするっていうことをからスタートするので、考えてるうちって何も変わん、
ね、
変わらないじゃないですか。まず動こうよって、ホップができないと言われたら作っちゃおうよって、まずやってみようよっていう、やっぱそういうとこが大事かなと思って。
本当そこ。
あまりじゃない。もうダメだって言われるとやりたくてしょうがないんで。
もう余計燃えるみたいな。
本当思いますね。
やっぱりあの今回の熊本の地震っていうのは、その御社にとってもなんか一つのきっかけみたいなのっていうのはありました。
そうですね、だから
動きだ、
やっぱり九州全体のあの観光の落ち込みっていうのはもう本当にあれは参りましたよね。で、私が住んでる延岡もやっぱり観光地にいろいろ入れてる、一番有名なところで言えば高千穂なんかも昨年対比でいくと 10% ぐらいね、観光客が。でこれはもう本当そこ高千穂だけじゃなくて、もう九州全域がもう風評被害も含めてみんなやっぱりその観光面で打撃受けてるんで、やっぱね、あのどうやってこの元気を表すかってすごい大事ですよね。もうビール業界だけじゃなくて全体的にもうすごい課題だなと思いますよね。なんか今日も話に出たんですけど、やっぱりその熊本地震があると関東の人とか遠い人たちは九州全部が揺れているっていうふうにね、勝手に思っちゃうんですよね。で我々もヨーロッパに行こうとすると、どっかでテロがね起きるとヨーロッパ全部が危ないみたいな、だからやっぱその辺のその現地にいる人たちのそういう風評被害っていうのは本当に深刻なんでね、やっぱりいろんなその声を上げることがすごい大事だなと思って、だから今回今日集まったのも一社一社がそんな声上げても響かないものを、やっぱりその団体としてその一つ肩を組んでスクラム組んでその団体として声上げることで、いろんなメディアさんも扱ってくれたり注目度が全然増してくるんで、まあそういうね流れっていうのを作りたかったなっていうのがあったんですよね。だから我々はメーカーとして外に売っていかなくちゃいけない、でも支援支援って言うけど本当の支援は来てくれることなんだってね、来てくれてこの町で、お酒飲んだり泊まったり、要はお金を落としてくれる、それも立派な支援になるわけで、やっぱそこに賑やかさの演出っていうのは絶対外せないよねっていうのも出て、だからやっぱりビールイベントを我々ができることをやろうって、でそれがいつになるかがまだ分かりませんけどね、まあ、必ず形にしたいなと思いますね。
近日
毎週でもいいんだけど。
さあここでですね、まだあんまり冷えは甘いですけど、先ほどお土産に持ってきていただいた河内晩柑のビールをぜひ社長に継いでいただいて、やっぱね、グラスこれでいいですか。
いや、いいですよ。
またラベルもついとらん。
ほら、ちょっと泡を落ち着かせましょう、
ね、なるほどなるほど、これは前回習いましたから、
ね、そうですね、
前回習いました、ね、
これは全然濁りがあるでしょ
う。濁ってる濁ってる、すごい濁ってる。これやっぱり
果汁の分がしっかりと入ってるんで、
そのろ過とかっていう問題ではなくて、やっぱ果汁なんですか。
そうですね、そうですね、これはろ過してないやつなんで、ビール酵母と果汁のそうです。だからこれ透明度は決して、ね、高くないですけどね、
ちょっと京子ちゃん嬉しそうなんですけど、
いやい
や実際これを我々も販売して、瓶1本あたりいくらかが支援につながると。
なるほど、
ね、あと当然樽もやるんで、その例えば東海東京とかのビアパブさんに熊本支援を我々と一緒にやりましょうということで、通常の商品よりもちょっとだけ高くさせてもらって、ビアパブさんにも負担していただく、はい、我々メーカーも負担する、1リッターあたりいくらはじゃあ熊本にっていうような感じで、これ8月から展開します。
8月から、はい、素晴らしいな。
どうぞ召し上がってください。
はい、
いただきます。
どうですかこの香り。
美味しい。
ちょっとマスターマスターマスターいきますよ。あ、もうね、最初から香りがある。
すごい軽やかですね。
ですね。
わー、すごい。あ、
いいでしょ。
この果汁が、
果汁がいいでしょ、なかなか。
河内晩柑なんだ。
で今熊本にも数軒ビアパブさんあるんで、そこも間違いなく扱ってくれるでしょうし。
楽しみだ。
みんなでこういうの盛り上げた
いですね。支援ってすごいですね。
ああ、ね、一番素敵ですよね。一番得意ですよね。
自家製モルトのヤハズ飲んでみたい。宮崎に行ったら絶対飲もう。熊本応援ビールの晩柑エール、これも美味しかったな。今後も長野社長の企みが楽しみ。マスターおかわりください。 バー TDK の常連客のお話をもっと聞きたいという方は、毎週土曜日のこの時間、熊本サタデーウェイティングバー TDK をお尋ねください。
熊本サタデーウェイティングバー TDK。 This program was brought to you by Project TDK。